マルコによる福音書16章の1節から8節までです。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝、ごく早く日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。本日は、十字架の死の向こう側に新しい命がある。十字架の死の向こう側に新しい命があるというお話です。先週はマルコ福音書15章から主イエスが十字架の死を通して人間社会の支配権を闇の力から奪い戻したという話でした。2000年前の当時のユダヤの人たちの話ですけれども、多くのユダヤ人はメシアが革命を起こし、暴力によってローマ帝国の圧政から、またユダヤ人同士のヘロデ王の圧政から、いや、また神殿を支配する貴族たち、政治家たち、宗教指導者たちの矛盾した行動から、自分たちを解放してくれるに違いない、そういうメシアが来るに違いない、自由をもたらすメシアが来るはずに違いない、そういうふうに思っていました。しかしイエス様、実際にメシアである方がお越しになっておっしゃったのは、自分はそんなことは考えてないということでした。結局イエス様がなさったのは、ローマを自分たちの土地から追い落とすのではなくて、もっと根本的な闇の力、悪魔の勢力を人間社会の支配者の地位から追い落として、それも十字架という処刑の現場で、イエス様ご自身が地上の王様に即位される、そういう働きでした。目に見える外国人異教徒の圧政から自分たちを解放してくれるという表面的な解放ではなくて、根本的な悪の力、闇の力から全人類、全宇宙を解放させる、そういう働きが十字架で始まったわけです。人間の想像を超える逆転劇がそこで起こりました。先週の話では、実はそれこそが天地創造の神様がユダヤ人に約束していた新しい出エジプトだったということでした。これによってエルサレム神殿とそこで働いていた方々の働き、生贄を捧げる礼拝というものは無用の長物になって、今や主イエスご自身が新しい神殿として 働かれる。主イエスを受け入れてイエスの御言葉に生きる人たちが新しい神殿の拡張部分となって悪に勝利する働きを地上で展開するようになる。そういう時代が目の前に迫っていました。先週見ました通り、イエス様は大声で叫ぶことで息を引き取られました。その時は太陽が光を失いました。この世のものとは言えないような漆黒の闇が支配する時、天変地異のただ中での絶命でした。それと同時にエルサレムの神殿では杉越の生贄が子羊がほふられて、大地震が起こって都の丘の上を揺るがし、岩が裂け、十字架のすぐ近くでイエス様を見上げていたローマ軍の百人隊長が神様の圧倒的な力を目の当たりにして、その場の聖なる恐れに包まれて、一言漏らした言葉は何かというと、本当にこの人は神の子だった。ユダヤ人では考えつかない言葉を異教徒の百人隊長が本音を漏らしてしまいました。心の中にあったわだかまり、すべて打ち解く、それが崩れて溶け去って、神の前にひれ伏す異教徒の軍人がいたわけです。で、この主イエスの十字架刑の死にもう一人心打ち砕かれたユダヤ人の男性がいました。その人は次なる行動を余儀なくされていました。イエス様がお亡くなりになったのは午後3時と書かれています。当時ユダヤ社会を支配していたのはモーセ5章、旧約聖書の最初の部分です。午後6時になると安息日の律法が適用となって、ユダヤ人全社会がストップする、そういう社会でした。3時間弱の間に心打ち砕かれたユダヤ人はピラトのもとに願い出ることになりました。というのもローマ兵たちは十字架で処刑した死刑囚をそのまま十字架につけたまま野ざらしにする、そういう習慣だったことが彼には分かっていたからです。その心を打ち砕かれたアリマタヤのヨセフという人物は勇気を出して政治的な賭けに出ました。もしイエス様の遺体の引き下ろしを、引き取りを願ったりすれば、ユダヤ人の最高法院の怒りを買うかもしれない、反体制側の人間とみなされて革命分子の一味と思われてしまうかもしれない、そういう危険を冒しながらヨセフはピラトに死体の取り下ろしを願い出て、ピラトは百人隊長を通してイエスの死を確認し、許諾を得るや否や大急ぎでイエス様をヨセフは十字架から取り下ろし、非常に高価な布、天布で遺体を包んで、自分が入る予定の墓だったのでしょう、新しい墓に納めました。一か八かの行動が見事な実を結びました。これによってイエス様は自分自身が自力で果たすことができなかったことを成し遂げました。それは何かというと、申命記21章の終わりに、死体は木にかけてたまま夜を過ごさせてはいけないという言葉があって、21章の23節ですけれども、自分が亡くなった後それを律法を守るためにアリマタヤのヨセフを神が用いてくださって、その遺体が呪われないように ということを神はしてくださったわけです。お墓について説明申し上げます。2000年前の当時のユダヤ人の埋葬は石灰岩、白っぽい岩ですよね。石灰岩の斜面に横穴を掘って遺体を埋葬するという、そういう埋葬の仕方をしていました。穴を比較的深く掘ります。それで手前の穴の入り口近くに岩棚を作って、そこに遺体を安置する形でした。1年も経てば遺体は腐って白骨化しますので、頃合いを見計らって親族が穴に入って遺骨を箱か壺に納めて、その壺を墓の奥に納める。親族みんなが骨壺に納められて奥に並ぶと、そういうのがユダヤ人の習慣でした。でもこの時には時間との勝負でしたので、遺体に香油を塗るまでの時間がありませんでした。脇でそれを見ていた女性の弟子たちは、翌日土曜の午後6時、その時から24時間後、安息日終了とともに香油と油を町で買い求めて、夜の行動は控えて、日曜の朝ごく早く、すなわち日が昇るとすぐに墓穴まで飛んでいって香油を塗るという処置をしようと出かけていったのです。3人の女性の名前が挙げられていました。主イエスから7つの悪霊を追い出してもらったというマグダラのマリア、また主イエスの母の親類であるとも言われている小ヤコブの母マリア、そして12弟子の2人、ヤコブとヨハネの母サロメ、これら3人でした。男性の弟子たちがイエス様を見捨てて逃げ出したのに対して、これら女性の弟子たちは正しく行動したことをマルコは書き残しています。しかしその時女性たちはある問題に直面しなければなりませんでした。古代世界では墓荒らしが日常茶飯事でしたし、もしエルサレムでそういうことがなかったとしても、捕食動物から遺体を守らなければなりません。ですからユダヤ人は墓穴の手前に溝を掘って、そこに大きな車輪のような円盤型の石を滑り込ませて墓穴を塞ぐというふうに習慣的にしていました。大きいもので直径2メートルもある巨大な10円玉のような円盤の石を、そこの墓の穴の前に墓穴を塞ぐために置くというのは、現代でも中東で見られるものだそうです。つまり女性3人ではそれを移動させることができなかったという問題に直面しようとしていました。でも日曜の朝行ってみると、なんとすでにその石は脇に転がしてあって、しかも中に入ると白い衣を着た若者が右手に座っていたのでした。でその若者は言うには、あの方は復活なさった、元の言葉で言うと抱き起こされたとか立ち上がらせられたという言葉で書かれています。父なる神によって抱き起こされて新しい命を得られたというふうに若者は証言していたのです。イエス様はいろんなことをおっしゃいました。生きている間おっしゃいました。この神殿は崩れ去る。ユダヤの指導者であるファリサイ派や律法学者たちはインチキなことをしている。私は彼らによって殺されるけれども、3日の後によみがえる。 そういうことをおっしゃっていたんですけれども、もし死んだままであるのであれば、イエス様の話はどれも嘘だったということになってしまいます。しかし神によって抱き起こされて、命あるものとして力あるものとしてよみがえられたのであれば、イエス様の話はどれも本当だったということをみんなが確認確証できたわけです。復活、それは踏みにじられ貶められた主イエスの完璧な名誉回復でした。復活、それはまた死に対する勝利でした。ギリシャの正教会は復活はその内側から死を破壊したというふうに表現しています。先ほど子どもの礼拝でも紹介したんですけれども、イギリス国教会の神学者 N.T. ライトは、イエス様が掴んだこの新しい命について次のようなある探検家の体験談を紹介しています。私の友人は探検隊一行を先導して地下の洞窟の中を進んでいました。皆この探検のために訓練を受け、その道をよく知っていました。私の友人はある別のルートをたどって、地下を数キロ先まで行けば探検隊が外に抜け出られる、そんな道があると一人確信していました。ただそのためにはある地点で洞窟の水の中を潜って進み、水の向こう側へ続く道に出なければなりませんでした。それは前人未到の地でした。洞窟を進み、まさにその地点に一行が到着したとき、数人がおじけづきました。馬鹿げた考え方だと隊長に難癖をつけたのです。地図に載ってないじゃないか、潜って道を探す間に溺れてしまうかもしれないと怒りをぶちまけ始めたのです。新しい道を見つける夢、そんな気違いじみた動機に、挑戦に、自分たちを巻き添えにする権利などあなたにあるのかと食ってかかりました。最終的に隊長は、やるべきことは一つしかないと分かりました。それはつまり、自分が潜っていって通り抜ける道を見つけたら戻ってきて探検隊を連れに行くということでした。実際に潜るときに何人かは黙って不安げに立ちすくんでいましたけれども、反対者は彼をあざけっていました。君の夢なんかいい加減にしろ、うぬぼれて取り組んで気づいたら手遅れなんていう話はよくあるもんだからね。その友人は通り抜ける道を見事に見つけることができました。結果的に反対者を含め全員が戻ってきた彼についていって、新しい道を開拓したのでした。十字架刑の前で主イエスが置かれた状況というのはまさにこのようなものでした。主イエスは新しい命に至る道をご自身はよく知っていたのですけれども、イエス様以外は誰一人その存在を知ることがありませんでした。しかし実際、主イエスは十字架で死を通り抜けて、復活によって死の向こう側には新しい命の道がある、そのような道をイエス様は切り開いて私たちに見せてくださったのです。本文7節で墓穴にいた若者が女性たちに告げました。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれる、そのように若者が女性たちに告げました。十字架の前で心打たれた百人隊長と同じように、若者との言葉と復活の後の現場を目にした女性たちは、 神様の圧倒的な力を目の当たりにし、聖なる恐れに包まれていまして、誰にも何も言うことができませんでした。しかし若者のこの言葉はイエス様の品性を示すに十分でした。弟子たちはイエス様を見殺しにして自分たちの命を救おうと裏切って逃げてしまいました。特に鶏が二度鳴く前に三度イエス様を知らないと言ってしまったペテロは、その悩みがどれほど深かっただろうかと思います。その弟子たちに向けてイエス様から温かいメッセージがこの若者を通して伝えられました。あなた方より先にガリラヤで待っているから、その山に来なさいとイエス様はご自身を裏切った弟子たちを招いてくださいました。大きな愛が見て取れます。今イエス様を信じてその後につこうとしている私たちに、仮に失敗があったとしてもイエス様は私たちをそれでも許し信頼し、神のご計画を前進させるために用いてくださるのです。今日は死の向こう側に新しい命が待っているという話でした。あざけられ踏みにじられたイエス様は復活によって名誉を回復されました。イエス様の教えが真実であるということを神が証明されました。私たちはそのよみがえりの主イエスと聖書に記された主イエスの教えに深く信頼するときに、新しい命をもらい受けることができます。イエス様が新しい神殿となられたように、私たちも新しい神殿の一部となって、悪い霊を倒す、闇の力を打ち破る神の計画の推進に用いられていくことになります。イエス様はサタンを、闇の力を地上の王の位から引きずり下ろして、その十字架において新しい王として即位されました。イエス様の復活によって全宇宙に癒しと回復が染み渡る新しい時代が始まりました。私たちは出かけていって、この喜ばしい知らせを多くの方々に告げ知らせていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様の復活を通してこの地上に新しい時代が始まり、イエス様はご自身が神殿となって私たちに新しい命、新しい創造を授けてくださいます。私たちもイエス様に習うときに、その働きに一緒に加わることができます。地上は闇の力によって縛られています。王が即位されても残党が残っているわけです。どうぞ私たちを通してこの地上にあなたの新しい命の御国を打ち立ててください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。